愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き医学部附属病院の横山正義病院長にご出演いただき、附属病院の運営方針や今後の展望について伺います。
愛媛大学医学部附属病院は理念に患者から学び患者に還元する病院ということを置いてらっしゃるそうですけれども、
大学病院というのはやはりその教育とその研究ということを大きなテーマの一つになっているわけですね、
はい、
で民間病院あるいはその一般の病院の使命というのは患者さんを治療し、で元気になって社会に戻っていただく、あるいはまあ機能を維持するということ、患者さんにとってのメリットが最終的な目的なわけです、
はい、
でそれに対して大学病院というのはもちろんそのことも大事なんだけども、実は大学病院の大きな柱はですね、いい医者を育てて社会に、はい、出すと、だから大学病院の、プロダクトというと語弊があるかもしれませんけども、はい、その一番責任はですね、患者さんの治療結果ももちろんそれは最優先だけども、はい、それともう一つ大事なことは卒業生というか愛媛大学を出た医者が優秀な医者であること、
はい、
このことは非常に大きな目的なわけですね。それから社会に対して新しい治療法を開発したり、新しい病気の原因とかそういうことを究明したりといわゆる研究ですね、
うん、
そのことで国民全体あるいは社会の人類全体に対して貢献するというのがね、大学病院の使命の大きな一つなんです。大学病院が診療だけしてね、それで果たしていい診療だけしてればそれで国民にとって幸せかというと、そこから出る医者があ んまりねちゃんとした医者が出せなければ意味がないですよね、それだったら他の病院ですればいいということになりますからね、
それだからこそその患者さんから学んで患者さんに還元していく病院という、
そういうことですね。だからその還元の仕方というものが、その一つは患者さん個々の患者さんの治療結果であり、
はい、
もう一つはその国全体の国民全体の患者さんであったり、あるいは人類全体の患者さんに対する還元という意味もありますよね。
改めてと言いますか、ちょっとそうだったと思ったのはですね、愛媛大学医学部附属病院、その大学病院というのは、大学病院教育や研究も行っているので、文部科学省の管轄であると同時に、診療というのは厚生労働省の管轄であって、
そうです、はいはいはい、
この辺りのそのバランスといいますか、その、医療報酬もあるけれどもまた、
そうですね、
学生を育てていかなければいけないという、
これはもう国の政策なんで我々がどうこうと言いますかね、あえて論評することじゃないんですけども、ただその収益性ということと、それから教育の内容ということにはね、ある程度一致しづらい部分があるのは確かですね、一番収益を上げるいい方法は何かというと、これは特定の疾患にね、特化して、そこに集中的に機械人材の投資をするんです、そうすると一番収益性は高くなるんですよね、ただそれを大学病院がもししたとすると、その特定の疾患しか知らない、学生が育っていくわけですよ、でそれが本当にね、愛媛県の県民にとっていいことかどうか、これ全国の地方大学全部そうですね、いいことかどうか、愛媛県に一つがないん で、ここで学生を教育しようとすると、例えればその専門店じゃなくて百貨店形式じゃないと学生教育ができないわけですね、そうするとおのずとコストは かかります、高くなる、それともう一つは学生に対して教育のね、医療器具であるとかいろんな点、その医療の方法、薬も含めましてね、自体は数年先を見据えてしないといかないわけですね、というのは学生は実際に医療を始めるのは数年先なんです。
そうですね、
その時に、もう実際になろう 習ったことがね社会に出てみたらこんな古いことしてるんかではいかないわけですよね。だからやっぱりそので彼らが出た時にあこれは習ってたことだということじゃないと意味がない、そうすると当然そのあの機械とかいろんなことに対してあのコストはかかりますね。だからそのかかるコストを普通の医療の保険のシステムの中でね、
はい、
できるのかというところに多少疑問はありますね、はい、
あの10月には脊椎センターという脳外科と整形外科がこれまでは別々に行っていた、
そうです、はいはい、
手術も共同でやっていこうじゃない
ですか、はいはい、というのはあの背骨の手術といいますかね、はい、とか脊髄の手術というのはあの脳外科と整形外科が別々にしてるんですけども、そのこれは全国どこもなんですけどね、そのオーバーラップする部分があるわけですね、
はい、
そのオーバーラップする部分をその脳外科が扱えば脳外科的な手術をするし、うん、整形が扱えば整形外科的な手術をする。だけどあのむしろ患者さんにとってはですね、両方の技術を持った医者が、
はい、
その最適な方法でするというのが一番いいわけですよね、うん、
はい、
であるいはそれその方が開業の先生とかからも患者さんをあの紹介しやすいと、
うん、
現場の先生方が非常にこうお互い話し合って、はい、あのこういうことをしたいというご提案がありましたんでね、うん、それで10月からうまくスタートできるような環境を整ってます。医師のレベルといいますかね、
はい、
技術力そういうことも当然一緒にすることで上がってくるので、
そうですね、
そのことが一番大事だと思いますよね、はい、
これでも患者さんにとっては本当に
いいと思いますよ、
心強いと言いますか、
は
い、
います、はい、
自分に合った診療が受けられると、
うん、だから自分が例えばこういうね、はい、この頃ですかインターネット調べたらいろいろしても、例えば整形科と脳外科で両方ね自分の病気をやってると、うんうん、どっちかかったらいいんだろうかという時に、だけど愛媛大学の場合は脊椎センター行けば、
はい、
自動的にですねそのいい方法で治療が受けられるというところがありますね、うん、
また同時に小児科にも力を入れているということで、はい、その病棟も増える、はい、増えるというんですかね、
小児のね増えるんです、小児の外科病棟を手術室を増床するところの2階が3階が手術室で、はい、2階が小児外科病棟というのを作ることになってます。我々も小児の外科病棟に対しては看護師の配置といいますかね、
はい、
一般病床の倍近い看護師さんを配置する予定なんです、
はい、
収益面はそんなに上がるとは思ってないんですけども、ただ子どもさんにとっても周りの患者さんが全部ね、うん、同年代ということは非常に安心感があるわけですね、はい、
お友達もできますしね、
そうそう、はい、外小児の患者というのはやっぱり急変することがあるんでね、
うん、
そういう点のケアも非常にしやすいと、
子どもたちを大切にしようという気持ちというのはその院内保育所にも、
あ、院内保育所もね、
はい、
はい、看護師さんの場合に結婚と同時に辞められたり、はい、それから当然子どもさんができた妊娠した時にこう辞められたり、ね、いう方がやっぱり非常に多かったんですよね。こう作ってみますとですね、働いてる人だけというよりも、
はい、
今の女子学生にしてもここにはこういうのがあるからここで研修したいとか、から外で働いてる、今働いてるけども院内保育所があるから大学病院に転勤したいとかですね、そういう希望も出てきてますから、はい、で最初30人の予定でスタートしたんですけども、すぐになんか増築が必要になりましたね、
そうですか、
はい、今ちょっとしたベビーブームですよ、
あ、そうですか
はい、はい、
愛媛大学医学部はいろいろな取り組みをしてらっしゃるんですけれども、患者さんへの入院の説明などを行う看護師さんを2人専任で置くという、
はい、まあ、患者さんへの説明をですね、はい、現在はどうしてるかというと基本的には医師が患者さんにするんですけどね、いろんな検査入院、まあ、入院は看護師さんもしてますけど検査の説明なんかの時にどうしてもたくさん の外来患者さんの間で説明するわけですね。そうすると医師の方もどうしてもこう説明不足になったり、
はい、
患者さんの方も多少遠慮気味でも、
そうですね、
あ、分かりましたという形ですと、だけど後でねやっぱりそんな話聞いた聞いてないとかいうことになったり、あるいは何よりも患者さんも不安を持ったままで検査を受けるとかですね、はい、そういう デメリットがまあまあ効きますんでね、
はい、
そうするとむしろですね専任の看護師さんがそのことについて十分時間をかけて説明すると。で患者さんの方もですね案外その医師には聞けなくても患者さんには看護師さんには説明できるという方たくさんいらっしゃるんですね、うん、
はいはい、
だからそういう意味からしてもその患者さんが本当に分からなかった点とか不安な点をね説明できる看護師がその専任の形でねもうそういう説明に慣れた方が対応するというのをスタートさせました。でこれも今は入院説明とそれから内視鏡関係の説明それから造影剤の説明とかそういうことだけなんですけどね、
はい、
徐々にこれ広げていきたいなと思ってます、はい、
IC 支援看護師、
はい、
IC 支援看護師制度この IC というのはインフォームドコンセント
そうです、はい、
という意味なんですけれども、はい、将来は専任看護師をまた増やしていくご予定でもあるということですよね。
そうです、はい、
本当患者さんにしても働く側にしても、うん、より環境を整えるというか。
そうですね、
病院長である横山先生は病院で働く人のモチベーションも高めることが重要だと、
はい、だと思いますね、うん、はい、病院ではですね以前その国立の時に定員がありますよね、
はい、
だからもう定員というのはもうどうしようもないんですね、うん、以前の場合ね。そうするとどこも非常勤を入れるわけですね、
うん、
そうすると非常勤の人と常勤の人とね混在するという結果が出るんです、うん、そうすると資格が一緒で仕事する内容が一緒でね、で一方は常勤で一方は非常勤で昇給もないとボーナスもないと、うん、これは、ね、非常にやっぱり全体のモチベーションを下げますよね。でその病院 の, 今は特定職員といいますか、これはもう大学本部のねサポートとかいろんなこともありまして、病院の収益の中からその特定職員としてね、
はい、
形は非常勤なんですけども待遇は常勤と一緒です、うん、で退職金の積み上げもあるんで、もう名前は違うけど基本的なあれは全く常勤と一緒ですし、
はい、
常勤のポストが開けば自動的に常勤になるんです。まあ言うと制度の不備ですよねこれはね、うん、それは働く人にしわ寄せいくというのはやっぱりおかしいなと思いますよね、うん、
今後愛媛大学医学部附属病院はどうありたい、どうあっていきたいとお考えでしょうか。
やはりもともとのね開学部といいますか、はい、できた経緯からやはりその愛媛県の県民といいますかね、その愛媛県にその医療を通じて貢献する、でそこのところに実際に患者さんを治すというところと、いい医者を、うん、あるいは地元に残る医者ですね、地元のその地元でその活躍できるような医者をなるべく多く優秀な医者を育てるというのが使命ですから、まあ、そういう趣旨に合った病院になっていけばいいなと思いますけどね、はい、
先生2週にわたりまして、
いえいえ
私たちが安心してそしてまた心強くなるようなお言葉、どうもありがとうございました。
いえいえ、はい、ありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は学長特別補佐の松本紗彦教授にご出演いただき、先生のプロフィールや哲学についてお話を伺います。お楽しみに。